新年目次37の方法、その1、あなたは自分らしい生き方を説明できますか？あなたは自分らしい生き方を持っていますか？世間では次の言葉をよく耳にします。自分らしい生き方をしましょう。おそらく何度も耳にたくさんできることを聞いていることでしょう。言われなくても分かっていることですね。では次に自分らしい方はどんな生き方ですかと尋ねてみましょう。すると不思議なことに今度の人が言葉になってしまいます。自分らしい方はどんな生き方という肝心な質問をされると言葉になってしまいます。人にはそれぞれの生き方があり、自分らしい方を望んでいるにもかかわらず自分の生き方が定まっていない人がいます。こういう人が多いのです。自分らしい方が分からなければ人生で迷子になります。あなたはどうでしょうか。今あなたらしい方はどんな生き方と聞かれればすぐ答えることができるでしょうか。厳密に言えば自分らしい方すべてを正確に答えることはできません。現在の高度な技術を持ってしても今に人の能力が全てを解析していないくらいです。しかしある程度で構いません。チューリップはどう成長してどんな花が咲くのかは雨が誕生した瞬間から決まっています。あなたも実はあらかじめ決まっているのです。どう成長してどんな花が咲くのかは遺伝子設計図によってある程度決まっています。それを早く見せて調べるだけでいい。宿命は変えることができません。自分らしい生き方を見せ自分の言葉で答えることができるようになりましょう。自分の生き方を説明できるようになると様々なところで判断が難しくなります。自分らしい生き方を説明できるようになる。新年の30の方法、その2、一番だけが成功ではない。今までの成功哲学では一番になることが成功の原理でした。そうしたら金メダル、社会人なら会社の社長です。こういうことが成功の象徴でした。確かに一番は素晴らしい。しかしちょっと待ってください。この生き方には矛盾があります。一番が素晴らしいということは一番になるが不幸になるという生き方です。世界に勝利者は幸せになるという生き方です。金メダルを2人に学ぶことはありません。会社の社長が入るということもありません。一番になれば幸せになるという生き方は残りの何名かの人たちはみんな不幸ということになります。金メダルという一番だけを目指して結果、金メダルになってしまえば涙を流すことでしょう。嬉し涙ではなく悔し涙です。一番になれなかったら落ち込んでしまうのです。今度は銀メダルでも素晴らしい功績です。大喜びしていい成績です。しかし一番になることという考えしかなければ一番になれば全て不幸になってしまいます。あなたは一番を目指していないでしょうか。確かに響きはかっこいい。否定する人も少ない。しかし一人だけしか幸せになれない生き方はリスクが大きいのです。自分がなれることもありません。争いになり競争になり未然にしまいます。使いやすい生き方になるのです。一番を目指すのはやめる。新年の30の方法、その3、何か自分になることしなくてもいい。初めから何か自分が与えられている。マラソン競技の話です。ある日監督からゴールを目指してといきなり言われたとします。目的地のことがわからないまま仕方なく言われた通りにやむことになります。しかし走れば走るほど不安になる。今向かっている方向で本当にいいのかどうかわからないからです。ゴールに近づいているのもわかりません。ゴールはどんなことを言うのかもわかりません。この話は人生でも同じです。私たちは感動していいよと突然言われます。生きるべき目的を知らないままただ生きます。生まれてしまったら仕方なくただ生きるという状態です。若い頃は夢を持ち一生懸命に生きます。しかし大人になって現実としては社会に埋もれだんだん夢を忘れます。長く生きれば生きるほど自分の人生は本当に超えていいのかと思うようになり不安になります。またある人はこう言います。何か自分になる。確かに自分の思いどおりの人生を送ることができればそれで幸せです。しかし何か自分になろうとしなくても実は初めからなっているという事実に気づくことです。チューリップの花はチューリップの花にしかなりません。今は意味しかなりません。人間なりになろうとしても無理です。自らに前々にすることはできても根本的に自分を変えることはできません。そういう大げさな話ではなくもっと人間らしく生まれたいと言いたいんだ。そういう人もおられるでしょう。人間というわけにおいても同じです。親を変えようがありません。性別を変えようがありません。顔も身長も変えようがありません。特に性格です。もっとこんな性格になりたいという人もいます。性格は変えようではなく何のままを出すのです。せっかちな人はせっかちに性格を出し、穏やかな性格の人は穏やかな性格を出します。ありのままの自分をそのまま出して出し切ることはすでに成功です。それに輝く太陽は何かになろうとしているでしょうか。ただありのままの自分をしているだけですね。自分らしく生きた時に最も輝いています。その社会で他の人まで輝き出すことができるようになります。ゴールを定めなくてもいいのです。そもそも全ての存在には初めから何か自分が与えられています。手に逆らわず、ただありのままの自分をしていけば成功でありゴールなのです。天命を見せ、天命に生きる。新年の3月30の方法、その4、たくさん行動する人は自分を発見するのも早い。マラソンの世界ではまず自分に合ったペースを見せることが大切と言われています。自分らしいペース配分や力加減を見つけなければ先の毎日までやるゴールまで走り続けるのは難しいからです。優秀なコーチはまず選手それぞれのペースを見極めます。見極めた上で選手の性格や個性に合った練習スケジュールを組みます。人生においても同じです。まず自分らしい考え方、性格、行動を見せていきます。それから自分らしい方を選択します。個性を見せるためにはまず行動が必要です。成功と失敗が必要です。捉えてはならないといけない。たくさんの行動をして個性を発見していきます。行動しない人は個性さえ発見できません。就職活動でやりたい仕事がありませんという人もいます。行動力が乏しいからやりたい仕事もわからないのです。たくさん行動していれば自分に合った仕事は自分で分かるはずです。今まで行動していなかったため自分の性格や特徴が分からず仕事の選択もできないのです。自分という勉強をするためにたくさん経験して捉えてはなら必要なのです。成功と失敗、捉えてはなら個性を見せる。新年の3月30の方法、その後、辛い人間関係は何と成長のためになる。辛いな、あの人と一緒にいたくない。良いな人とやっていると何は自分とそのままない人もいます。社会人になれば嫌いな人と一緒に仕事をしなければならないことがあります。しかしそんな時に嫌いだと言って終わりにするのではありません。世の中にはこんな人もいる。いい勉強になるなと思うようにすればいいのです。辛い人間関係が一気に高くなります。全ての勉強に変わります。私にはそのままない人がたくさんいます。しかしそうした人たちはいつも勉強させてもらっています。そういう合わない会ですから自分には何かしらには考え方を持っている人たちです。これほど良い勉強になることはありません。学者の勉強は学校ですが、なかなか教えてくれないことです。学校に行けば学習が高まりますが、あなたの会の人たちは誰か学者の教えてくれているのです。得をしているのはむしろあなたなのです。嫌いな人を先生にする。新年の3月30の方法、その6、戦いは避けるのではなく元に行く。戦ってこそベルアップができる。RPG では主人公は敵と戦いベルアップします。ベルアップできれば今までは強い敵が近づけなかった洞窟や城にいるのに宝を手に入れることができるようになります。ベルアップの前提は経験値です。たくさんの敵と何度も戦い、勝つことで経験値を上げてベルアップします。それは全て自分のためのためです。自分のためのためには戦いが必要です。しかし人生では逆の人がいます。戦いを避けようとする人がいるのです。素晴らしい人生のために戦いを避けて逃げて避難する方がいいと思っている人がいます。こんな状態ではいつまで経っても経験値が必ずベルアップもできません。今度は戦わなければいけない。戦ってこそ自分の力が鍛えられます。経験値のために成長していきます。あなたは戦いから逃げようとする人生を送っていないでしょうか。今度は逆なのです。戦いを求めないといけないのです。戦いを求めに行く。新年の3月30の方法、そのなら、人生はゲームより簡単。負けても命まで耐えることはない。ゴール、プレイング、ゲームでは目的があります。戦いを手に入れるため、勝利を出すためなど、まねによって目的もそれぞれです。しかし、共通することは主人公のレベルアップです。どんな目的を達成するにしろ、まず主人公のレベルが高ければ目的を達成することはできません。レベルが十分でなければ、当然苦難から敵と戦い、たくさんの経験値を上げていきます。しかし、ゲームとはいえ、厳しい一面があります。万が一、戦いに敗れれば命を奪われ、そこでゲームオーバーです。やり直しができません。そんな厳しい条件に比べれば、人生はとても優しいゲームです。負けた場合は命まで耐えることはないからです。試合に負けた、事件に失敗した、告白したら、敗れた、問題を失えた。どれも敗したことはありません。今回のことで命まで耐えることはありません。その間違った経験さえ経験値になり成長の糧になります。人生ではすべての戦いにどんな結果になっても経験値になります。ゲームよりよほど簡単なルールなのです。どんどん経験値に行く。新年の3月30の方法、その8、ダメだ、無理だというセリフは挑戦してから始めることだ。私の友人に美人の女性と付き合っている男性がいます。なぜそんな美人と付き合うことができているのか聞いてみたことがありました。意外な返事でした。俺も付き合っているわけがないと思っていた。でも告白してみたら確かに肯定してくれた。人生そんなものです。ダメだろ、無理だろと思っていることは頭の中での世界です。挑戦する前からダメだ、無理だなどの弱いを書く習慣はありませんか。ダメだ、無理だというセリフは挑戦したことのある人が始めていることです。もちろん可能性が安全に全部現れます。しかし可能性が 1% でもあるなら挑戦する価値があります。挑戦してみればうまく成功できてしまうことがあります。人生では意外な展開があります。意外な展開は意外な余裕があります。わずか 1% を期待して勇気を持って一度挑戦してみればいいのです。わずか 1% を期待して行動する。新年の3月30の方法、その9、意識を変えてから行動するのではない。行動して意識を変えていくのだ。意識がずっと同じままということはありません。意識を変えるためには行動することです。行動する前と後では必ず意識にされていることがあるはずです。意識を変えるために行動するのです。でそれは100点以上のスコアはありませんが、意識は無限に変えることができます。正解してもプラス1点、間違ってもプラス1点、行動すればとにかくプラス1点です。行動力のある人の方が得点は高く意識も高いのです。学校のテストでは減点がありますが、人生では減点がありません。 いかなる行動においてもプラスです。好調は磨けば磨くほど輝きます。磨き方はどうであろうと輝きますことに変わりはないことです。どんな磨き方でもとにかく輝きますのです。意識を高め、磨くために行動する。新年も貫く30の方法、操縦。私の特典とは知らないという意味。私は今130以上の本を書いています。今回の本で131冊目です。1冊目と131冊目を書ければどちらが良くできていますか。そう書ければ私はおそらく分からないと答えるでしょう。冗談で言っているわけではありません。本当に分からないのです。確かに文章の構成、なれ、観察力、まだ知識や知恵などは明らかに今の方が当時より優れています。しかし1冊目は新たな勢いになります。ブレーキなど一切組まずアクセルしか踏んでいない状態です。その勢いが今味わいしています。時は私、たくさんの経験を積んで今ではいろんなものが見えてくるようになりました。しかし今では見えてくるように考えすぎてしまい、思考が停滞することがあります。世の中のこと、人の気持ち、理想と現実、本音を高め、気にしないようにしているのですが、知っていることは自然と考えます。そこで余計なエネルギーと時間を奪われることがあり、若い時の勢いが衰えます。知りすぎているがゆえに考えすぎてしまうことです。それがブレーキになります。若い時は世の中のことを知りません。知らないがゆえに勢いで書いています。無駄なことは一切考えず、ざっと判断して書いて、スピードがあります。その勢いが結果として、いい文章の流れ、いい味わいします。今、振り返れば危ない足を笑っているなと感じる部分もあります。しかし、私の勢いでそれを乗り越えています。これが私の特典です。私には知らないという勢いがあるのです。年老いはこれまでの経験、知識、知恵を持つ文章を書きます。これなりに味と変わっていくというのはこれまでの常です。しかし、若い時にはできないのかというと、そうではありません。若い時には勢いという武器を使って進めない。若いなら知らないがゆえに勢いで勝負すればいいのです。知らないがゆえの勢いで勝負する。新年の30の方法、その11、本当に自分らしい方には無理をするということはない。無理をしたくなる気持ちは愛されたい気持ちから発生します。すごいと思われたい。偉いと思われたい。さすが、と称賛されたい。そうしたことから無理をしてもむやみを飲んで一個だけを購入して大きな借金を背負うことがあります。ささやかなものを演じたり、かっこつけたり、殴りや精神の自慢をしたりすることも同じです。こうしたことは自分らしい力ではありません。単なる見合いです。本当のあなたではありません。ストレスを背負っていることのことでは疲れた。なんとかしたいという本音があるはずです。ストレスを背負うことを自分らしい力を貫くと勘違いしている人がなんと多いことでしょうか。本当に自分らしい力には無理をするということはありません。自分らしい力ができているかどうかの判断は楽しいかどうかを自分に考えればいいのです。本当に自分らしい力ができていれば必ず楽しむということができます。自分にやっていることをしているのですが、ストレスはなく楽しい感情しかありません。ストレスは増えることが増えるはずです。笑顔は増えることが増えるはずです。毎日なくなることが楽しめるはずなのです。我慢は健康に良くないというのは世界共通の健康になることです。食事をすれば排泄をするのが自然の摂理。ストレスも入ってきたら出てくるのが自然の摂理です。健康である証拠です。きちんと出すのは健康にいいのです。しかし、ストレスの場合、入ってきたらまだ出さずにいる人がいないようです。自分はきちんとストレスを出していると思っていませんか。一つチェックです。最近きちんと泣いていますか。泣いているという人は大丈夫です。きちんとストレスの発散ができています。しかし、泣いていない人はどこかで我慢しているのかもしれません。いつの間にか気持ちや感情を少しストレスを出しているかもしれない。本来、涙はストレスを吐き出している側です。辛いことがあるとき、大変なことは涙が出て当然です。涙を流した後にスッキリするのはきちんとストレスが出てきた証拠です。涙を流していると健康によくありません。涙を流す人は長生きができます。たくさん涙を流すほどストレスを上手に発散することができます。悲しいとき、辛いときはどんどん泣いて、たくさん涙を流す方が健康にいいのです。涙を流すのはやめる。新年も貫く30の方法、その13、風があったら勢いで貫け。あなたの人生が仮に直面したとき、これ以上は前進できないと諦めていませんか。風があればそこで諦めて頭を打ち、どこか他の道を探すのが普通です。しかし、風が見えた途端にこれ以上は前進できないと考えるのは早いです。素晴らしい方法があります。風を貫けばいいのです。貫くことができれば立ち止まることも遠回りする必要もありません。時間とエネルギーを大幅に節約できます。風は風でしょう。貫く方法なんてあるの。実はあります。勢いです。勢いがあればさらに風が壊して貫けます。勉強にしろ、恋愛にしろ、仕事にしろ、人生では勢いが大切です。勢いだけで問題を見上げることがあります。勢いが強ければ強いほど分厚い壁が貫けるようになります。特に若い人は勢いを大切にしましょう。経験、知識、知恵が欲しい部分は勢いで片付けばいい。今できる限りの勢いで前へと進み、問題をどんどん貫いて前へと進んでいくのです。人生を勝負だとできます。スピードのある勢いは多少の問題は貫いてしまうことができるからです。彼ならば、まず相対します。怖いならそのまま進めばいい。どうしても、できなければその時に頭を見せればいいのです。勢いのままで人生を勝負だとチャンピンする。新年も貫く30の方法、その14、褒められたい気持ちをすれば自分らしく生きることができる。親に褒められたい、友人に褒められたい、先生に褒められたい、ほとんどの人は褒められたいという気持ちから4年以内行動をしています。無難度だったり、資格を取得したり、成績を上げようと勉強したり、学歴を自慢したり、などです。すべて偽った自分です。本当の自分ではありません。褒められたいという気持ちから行動してしまうと、大いにして自分を見失います。無難度があってもなくても生きていきます。なぜ普通の判断ではなく、無難度からも選んでしまうかというと、褒められたいからです。それは本当に自分がやりたいという気持ちを大事に行動しているわけではありません。褒められたいからしているのです。他人から評価されることを気にして、そういうふうに行動しているため、自分らしい生き方を失っています。あなたが本当に集中しなければならないのは、他人からの線ではなく自分です。本当に自分らしい生き方は褒められなくてもしないことになります。褒められたい気持ちをすることで個性が変わるのです。褒められるためにすることをやめる。新年も貫く30の方法、その15、お金を無駄にすることは誰もがもったいないと言います。しかし、言い訳をすることは誰ももったいないとは言いません。私は言い訳をすることもったいないことはないと思っています。お金を捨てていることは同じです。言い訳した瞬間に自分が成長するチャンスも捨てているからです。言い訳することはお金を無駄にすることと変わりません。学び成長を捨てています。言い訳は自分が悪いことをしたときや失敗したときにするのです。それは自分の後継者、多少なりとも大げさに自分を払うことです。それがもったいない。口から出そうな言い訳をぐっと加えてもう一度飲みます。ゆっくりで構いませんから消化していきます。人と人と慰めたとき、相手が悪いと言い訳するのではなく、自分が悪いのではないかと考えてみましょう。テストが相手に残ったとき、今回はただ難しい問題が出たらと言い訳する気持ちを抑えます。お金で勉強のない部分が分かったと正当に変えます。言い訳を分析すればこれほど良い勉強になるものはありません。自分の悪かったことを埋めていたことを改善することがどんどん見えてきます。言い訳はただの分析です。一見何の価値もないように見えても、見ながらダイヤモンドになるのです。言い訳をやめて成長する。新年も30の方法、その16、人生に迷ったら近づけばいい。人生では判断に迷う場面があります。受験は A 大学にしようか、B 大学にしようか。A 自動車を買うべきか、B 自動車を買うべきか。告白すべきか、しないべきか。自分の生き方を貫きたい気持ちがあっても、そもそも判断に迷うなら前に進みようがありません。私は良いアドバイスがあります。迷った時は近づくということです。迷った時はそれに近づいてみると分かるようになります。どこから離れていると A も B も同じように見え、違いがないように思います。だから判断ができません。しかし近づいてみれば細かいところまで見えてくるようになります。細かな違いまで見えてくるようになります。受験は A 大学にしようか、B 大学にしようか迷った時は両者の大学について徹底的に調べています。実際に大学で足を運び訪問してみるのです。あなたはまず近づきます。積極的に調べます。こんな学科があるのか、こんな教え方をしているのか、こんな雰囲気なのかという具体的な部分が分かるようになります。より正しい判断ができるようになります。A 自動車を買うべきか、B 自動車を買うべきかと迷えば実際に組み合わせてみて指導させてもらえばいい。実際に乗ってハンドルがブレーキの引き具合などパターンで体験すればパンフレットに書かれている以上の情報が得られます。告白するかどうかで迷ったときはその線にもっと近づきます。すると自社のように判断するか引き寄せるかのどちらかになります。引き寄せればそのまま付き合えばいい。相手が反発すれば可能性は低いと考えればいい。肝心なことです。判断に迷ったときに近づけばおのずから答えは見えてくるのです。判断に迷ったときは近づく。新年も30の方法、その17、流行を受ける人はいつまでも豊かにならない。あなたが今、プライしていることは流行っていることですが、それとも自分の好きなことですが、流行を受ける人は自分の道を切り開いている姿は全く異なります。むしろマスメディアに呼ばされているというテレビは新商品の宣伝の流れ、歌手たちは流行しているファッションの特集が掲載されています。友人からの話に影響され、今は英語が流行っているらしい、今は水が分らしい、今はブームらしいと言葉に載せられます。聞いたならば流行から取り残されると寂しい気持ちになるため、流行を受けています。流行を取り入れてかっこよくないという意味、時代に取り残されると友人から侮辱されるという体裁。気づけば流行を取り入れるために膨大な時間とお金を費やしてしまいます。本来流行は長いものと書くように時期が去っていきます。一時的にブームになっても3年5年後には消えなくなっていることは珍しくありません。時間が経てば消えなくなる一時的な流行に貴重な時間とお金を費やしていると言いつまでたっても違和感がないのです。新しいものが流行に過ぎ去ってはまた新しいものがやってくる。 そのために時間とお金が消えなくなり、いつまでもお金持ちになれないのです。見えや制裁のために流行を避けるのはやめる。新年の3月30日の放送、その18、流行っていることより自分が好きなことをやる人が成功する。流行を避ける人は一時的に輝きます。しかし時間がたてば流行は過ぎ去っていくため、また新しくやってくる流行を避け始めます。ずっと輝きを保ち続けることはできます。しかし時間とお金がかかりすぎます。一番の問題があります。流行っていることは自分が好きなことは関係ないという事実です。自分の好きなことに流行は関係ありません。あなたが A さんの好きな気持ちは新聞雑誌テレビの影響など関係ないように本来好きな気持ちは流行とは関係ありません。流行から追いかけていると自分の好きなことを失います。自分の気持ちさえ失います。自分の道を切り開く人、散る人はむしろ流行を追いかけない人です。流行っていることをするのではなく好きなことに徹底的に集中します。そういう人が本当に豊かになります。自分の気持ちに正直になっているからです。私は漫画家の水吉さんが大好きです。エビさんはいつも質素な内容をして彼らが触りません。流行など全くとりあえず自分の好きな漫画一つです。エビさんはいつも笑っています。それは好きなことをやっているからです。好きなことをしていたら笑顔になります。時代に流行を追いかけるより自分の好きなことを追いかけるほうが笑顔を感じるのです。自分が好きなことをする。新年の3月30日の放送、その19、親に対してくれている以上はまだまだ口を見ない状況。あなたが好きなことをしているとき、親みたいになられている以外はまだ本当に打ち込み切れない状況です。本当に好きなことに打ち込んだときに必ず親みたいに現在の声で理解されているまで出します。親はついに反対し始めるはずです。ちょっとやりすぎなんじゃないの。もっときちんとした道を歩みなさい。いい加減にしなさい。親はあなたに幸せになってもらいたいと願っています。無難で当たり前の道を進めます。しかし無難で当たり前の道では他の人と同じになってしまいます。他の人を超えた大技を成することができません。親に対しているうちはまだまだです。親みたいに超えるようなことをするのです。親に対しているようなことを理解していないようなことをしているときにあなたは好きなことに打ち込むことができています。そういう人が他の人ができない大技を成することができるのです。親に対しない仕事をする。新年の3月30日の放送、その20、時代のステージをすると漫画には読むことと描くことがあります。本当に漫画が大好きだという人は漫画から読んではいません。漫画を描き始めます。中途半端な人は読むことだけで満足しています。それは本当に漫画が好きとは言いません。本当に漫画を心から愛している人は漫画を読むだけでなく描くはずです。好きな気持ちは筆にだけで満足できず、彼らは見ようとします。あなたの周りの人たちも諦めてみましょう。本当に音楽が好きだという人は音楽だけを聴いていません。自分で楽器演奏して作詞作曲してオリジナルの音楽をリリースしようとします。本当に野球が好きな人はテレビで野球観戦だけで満足しません。本当に野球が大好きなら必ず自分も野球をしたくなります。お笑いが大好きだという人は人の話を聞いて笑ってからでは満足しません。自分が面白い話をして人を笑わせる立場になろうとします。映画が大好きという人は映画を鑑賞する立場では満足できません。自分が映画を撮って作ろうとします。これは全て自分がもっと良い作品を作ることができるぞ。という興味があるからです。熱い興味は大好きなことでなければ発生しません。大好きならたくさん吸収します。これまでより素晴らしいものを自分が作るぞ。自分なりのステージを作ることができると思うのです。私も本が大好きなら読むだけでなく書くようになりました。好きでたまらないから読んでいるだけでは満足できないのです。好きでたくさん読んでいるうちにもっと良い文章を書きたい。これまでない作品を書きたいと思うようになりました。その他に熱い興味がないと彼らは見ようとしません。受け側から彼らが見る人はみんな大好きである証拠です。芸術なら文章、音楽、映画、スポーツなら野球、サッカー、バレエ、その他。見ているだけの人より実際に現場に立つ人は心のどこかで自分なりのステージをすると意気込みがあります。本当に大好きならその他に意気込んで当然なのです。あなたが時代のステージをする。新年の3月30日の放送、その11、成功者を扶養する人は本当に成功してしまう。成功者を扶養する人は本当に成功してしまうという法則があります。成功者には物事が学びやすくなる習慣があります。成功するような人づきあいの習慣、お金持ちになるお金の使い方、気持ちの良いことはない、前向きな考え方、成功者の真似をしていると自分の中でも同じ習慣が取り込まれます。しばらくすると自分まで本当に成功してしまうのです。真似をすることは重要です。テコンとなる人の真似をすれば夢達成までの近道ができるようになります。時間とお金を大幅に削減できます。あなたの考えの夢はまずテコンとなる人を見せ徹底的に研究することです。真似をするなんて格好悪くできないと格好しているといつまでたっても成功できません。見えや定裁を気にせずうまくいっている人の考えや習慣の素直になって吸収するのです。成功していない人は成功者を扶養する。新年の3月30日のことその順に、一生懸命になることを格好悪いと思わない。一生懸命になっている人を侮辱する人がいます。テスト勉強をしているとき嫌がらせる人がいます。向きになって格好悪い、そんなことを言われると一生懸命になるのやめようかなと一瞬思います。やめる必要はありません。あなたが直す人は放っておいて構いません。自分ができないから他の人の足を引っ張ろうと直しているだけです。直す人と成績に伸びない一生懸命になる人と成績が伸びていきます。一生懸命になっている人でかっこ悪い人はいません。一つのことに一生懸命になっている人は他の人よりぐんぐん伸びていきます。ブランドでも考えている人より勉強に一生懸命になっている人の方がずっとかっこいいのです。自分に集中し、太陽のように輝いています。一生懸命な一番輝いている姿です。一生懸命なりかっこよくなり。新年の3月30日の放送、その13、悩むそのものが実は才能だった。天命だった。通常私たちは興味のないことは見向きもしません。天候ことまでは見ようとも買おうとも思いません。興味のないものに関しては将来となるものです。その道はあなたの道ではありません。あなたの道ではありませんという点からの差別です。真面目な人はもっと良いことに興味を持って勉強しなければと思います。そもそも興味のないことは自分に適したことではないのですから放っておいていいのです。無理やり興味を持ったことで所詮無理をしていることに変わりません。では自分に適していることはどうなるのでしょうか。自分に本当に適したことは悩むことができます。あなたが自然に悩んでいることは実はそれで興味があるということです。心のことでもっと知りたい、探求したい、極めたい、改善したいという気持ちながら悩んでいます。悩むというのは深く掘り下げる作業です。深く掘り下げることができているということはそれで自分に適しているということです。悩むそのものが実は才能だった、天命だったということはよくあります。私は昔から人生についてよく悩んでいました。小学生の頃から人生とは何だろうと最高のあるためによく考えていました。今思えば自然に適していたというのは自分に適していたということです。幼い頃から悩んでいたことは自分がそういう分野に適性がある証拠だったのです。悩み始めたら中途半端なところで徹底的に解決するまで考えます。ある日パッと明るくなります。ハッピーライフサイクルの人たちはみんなどこかに悩みを抱えた人たちです。それで悩んでいるということは自分に適性があるということです。興味のあることしか悩みません。本当に改善したい、何とかしたいという真剣な気持ちながら真面目に悩むことができています。改善しようと行動しています。悩みならばもっと悩むべきです。悩みが解決するまで少しでは才能になり誰も負けないならば大きになります。真剣に悩むことは解決するまで徹底的に悩む。新年の3月30日の放送、その14、カッとなったらそこから本当のスタート。カッとなったら勉強するチャンスです。嫌がしばらく進んでは自分が悩みになる寸前です。そういうことの体験ができているなら解決できれば大きく成長できるチャンスになります。最初から心の波にしては大きなダメージを受けません。心を心の波ならうまく弱りをします。腹立つのはまだ心に痛みがある証拠です。すぐに痛みを使ってダメージになります。過労では丸くなります。成長できるチャンスです。それが本当の勉強です。カッとなったらそこから本当のスタートです。何事もやるために手なしでも与えてくれているのです。切れそうになったらさあ、これからだと考える。新年の3月30日の放送、その15、本当に好きなら言い訳する前にやっている。担当があるので仕事に集中できません。学校へ通う機会がありません。言い訳をするには適正なし、才能なしと考えて正解です。本当に心から好きだという気持ちがあることは言い訳する前にやってしまっています。場所、環境、人間関係、時間など関係ないのです。それらを超越していることが本当に自分の好きなことであり才能です。本当に音楽が好きだという人は音楽の学校へ通わなくても自分で音楽の勉強をしようとします。場所、お金、時間など関係なく今できる範囲で学ぼうとします。自分で楽器を演奏したり、自分の見差しや作曲をしたりと行動します。しかし、音楽の学校に通わなくても音楽の勉強をしない人はその程度です。学校を卒業すれば勉強しなくなり落ち込みます。しかし、学校へ通わないから勉強する人は卒業後も自分で勉強し、さらに才能を伸ばします。この差です。本当に伸びる人は場所、お金、時間の言い訳にしません。悩む前に常に始めています。それだけ熱中できていることは才能ということです。将棋が大好きな人は将棋がなくても将棋をさせます。映画大好きという人は留学しなくても国内で英語の勉強ができます。映画大好きという人は自宅にある料理で自分なりに映画をしようとします。勉強が好きな人は関東、鉄なくても勉強できます。もちろん関東が取ればいいのですが、必須はありません。関東が取らなくてもできるのは本当に好きだという証拠です。言い訳する前にやっていることを探す。新年の3月30日の放送、その16、理解されなくてもいい、それでも続けたい、そう思うことが一つでもありました。私はこれだけたくさんの文章を書いていると日本人の人たちが喜ぶようになります。日本人以外にも働かれたこともありました。嬉しい内容もありますが、悲しい内容もあります。なんでそんなことをやっているのという辛いことは今までしゃべるようになってきました。 友人に再婚でこういうことをしている話をしたときに読む気がしない。読みたいと思わないと言われたことがあります。もっと最後はあなたの意見に反対しますという判です。精神的に辛い内容です。しかし、そうした言葉やお手紙をいただいてもそれでもやり続けたい気持ちがあります。好きだという気持ちが大きいからです。親も友人も先生も誰も理解されなくてもいいから、それでも続けたい気持ちがあるかどうかです。人から理解されることをしよう。そう思うのはまだまだ見えない定裁を考えている証拠です。自分より他人を見ている証拠です。人を気にしたり、人の評価を気にしたりしているうちは自分に集中できていないのです。理解されなくてもいいからしたい。そう思うことが人生の中に一つでもあれば、その人は救われます。本気になって生きているということが嬉しく感じます。本物の好きだという気持ちです。好きだという気持ちは必ず反対を押し出します。理解されなくてもいいと思い始めます。そういうふうには自分にあ自分の生き方を考えないのはスピードがなかったから。人生は困難があります。困難の解決方法は真面目に取り組むことです。しかし、それでは時間とエネルギーがかかります。もっと前やり方が20になります。つなぐと飛び越えるです。この2つの解決方法はどちらもフルスピードで見つけることができます。フルスピードならば、壁を貫く勢いにもなります。問題を飛び越える勢いにもなります。まさに一石二鳥です。あなたの自動の中で壁にぶつかったとき、助走が足りないからではないでしょうか。問題は助走を捨ててフルスピードで解決できるのです。フルスピードなら問題を貫くことも飛び越えることもできるようになります。目の前に敵が現れれば、当たるのではなく飛び越えてしまえばいい。相手でも構いません。アクセル全体で人生を勝負だと近道できます。それはフルスピードがあって初めてできることです。壁を貫くかわらではなく、トラブルさえも飛び越える勢いになります。スピードが速ければ速いほど問題が増えることがあります。問題が少ない人は必ずフルスピードに出るのです。貫くと飛び越えて困難に立ち向かう。新年も貫く30の方法、その18、何かという人は成功しない、したいという人は成功する。夢や希望を聞いたとき、相手次の週に答えが返ってきます。何かという夢、したいという夢、どちらも同じ夢であることに変わりませんが、その根底にある原動力は全く異なります。まず何かについて説明します。社長になりたい、医者になりたい、弁護士になりたい、どれも立派な職業です。しかし、よく見てみましょう。どれも肩書きです。何かという夢を持っている人は肩書き、名越になりです。憧れているのは仕事ではなく肩書きです。あなたがどんな仕事をされているんですかと聞かれたときに社長ですと身を張っていたからです。すごい、偉い、さすが、素晴らしいと言われたからです。こういう人は本当に素晴らしい仕事ができるとは言えません。何か瞬間から仕事をされるようになります。本当にいい仕事ができる人は、したいという夢を持っている人です。もっとお客様に喜ばれたい。病気の症状をしたい。困っている人を助けたい。このようにしたいという気持ちは、人の喜びという純粋な原動力が生き方になっています。人の笑顔を見たいから一生懸命になろうとしています。もっとたくさんの人の笑顔を見たいから、いかにする仕事には怖いがありません。自分の仕事の質を追求し、より良いサービスを提供できる人になります。こういう人こそが本当にいい仕事をしているのです。自分と他人を共にハッピーにしているのです。何かという夢をしたいという夢を持つ。新年も30の方法、その19、笑ってからのではない。やるなら笑っていくのだ。何でもそうですが、初めから全て笑っている人はいません。誰でもよくわからないまま始めています。やり続けているうちに笑っていくのです。笑ってから始めようとする人はいつまでたっても始めることができません。そもそも始めないとわからないからです。体験、経験しないとわかりません。悩む暇があったら今すぐトライしてみることです。わかります。頭だけで考えているのは単なる想像にすぎません。自分の体を通して体験、体感することでようやくわかります。やったことないからわからないからという理由で挑戦を断念するのはおかしな話です。やったことないからわからないからこそ挑戦する価値があるのです。わからないからこそやってみる。新年の30の方法、その30、悩みは雲の中まで貫け。私は悩みを解決することによく集中して深く考えます。大抵そういう場合にはある困難のパターンがあります。悩み始めるとさらに悩みが増えるのです。悩みが2つに増えます。2つ悩み始めると3つに増えます。どんどんと悩み始めると数えきれないほど悩みが増えます。しかし、現在の悩み解決を求めていくと、これまであったたくさんの悩みが死んで消えてしまうことにたどり着きます。いわゆる究極の方法です。自分の生き方を貫くときたくさんの困難が待ち受けています。初からの3、悩み、体力の限界、金銭問題など数を数えれば気にならません。しかし、なんとか全ての悩みを一気に解決できる方法はないかと模索します。彼があったり悩んだりしているのはまだレベルが低い状況です。勝ち負けの世界ではなく、答えに至るような仕組みを考えます。高いレベルです。朝鮮共栄の考えをもとに悩み解決を模索していたら、いつか必ず究極にたどり着きます。どんなに天気が悪くても雲の上は快晴が広がっています。どんなに快晴になし、台風、雷があっても雲の上の世界になります。悩みの中に溶解はまだ雲の下ということです。雲の上、今でも一番から雲の下に快晴が広がっています。ということです。悩みに悩んで突き詰め、探求し、究極までいけば、あと広がる世界になります。今までこんなに悩んでいたのに一転して悩みなど一つもない状態になります。そのくらい突き詰めることです。貫くことです。雲の中までずっと上とどんどん登っていけば、いつか貫く気になっています。そこは雲の下に世界です。悩みの中にはその雲の上の世界まで戻しませんいきに雲の下の世界があります。その世界にたどり着くまで自分の生き方を貫くしましょう。貫いて悩みを一気に解決する。新年を貫く30の方法、まとめ、その1、自分らしい生き方を説明できるようになる。その2、一番の目指すのはやめる。その3、天命を見せ、天命に生きる。その4、成功と失敗と相手で個性を見せる。その5、嫌いな人を先生にする。その6、戦いを求めに行く。その7、どんどん経験しに行く。その8、わずか 1% を期待して行動する。その9、意識を高め、皆さんに行動する。その10、知らないが故の勢いで勝負する。その11、自分らしい生き方ができているから楽しめているかどうかで判断する。その12、泣くのを我慢するのはやめる。その13、勢いのパワーで人生を勝負だと期待する。その14、これらのためにすることをやめる。その15、言い訳をやめて成長する。その16、判断に迷った時は近づく。その17、見えない定裁のために流行をやめるのはやめる。その18、自分が好きなことをする。その19、親が理解できない仕事をする。その20、あなたが時代のステージをする。その21、成功していないうちから成功者を扶養する。その22、一生懸命なりかっこよくなる。その23、真剣に悩むことは解決するまで徹底的に悩む。その14、切れそうになったらさあこれからだと考える。その15、言い訳する前にやっていることを探す。その16、理解されなくてもいいと考える。その17、貫くと飛び越えて困難に立ち向かう。その18、何かという夢を生きたいという夢を持つ。その19、わからないからこそやってみる。その30、貫いて悩むを一気に解決する。